通告に従いまして一般質問をさせていただきます。もう早速質問事項に入りたいと思います。大きく3つありますけど、まず第1点、5月26日に開催されます外国人による日本語弁論大会についてであります。質問の用紙として、3点ほど。その1、開催地に手を挙げた、理由ですね、経緯と目的は。2番目が出場者募集の意気士の取り組みは。3番目に開催日の聴衆の確保へ向けての計画をお聞かせいただきたいと思っております。で、丸一の開催地に手を挙げた経緯と目的から答弁をお願いいたします。
久保田恒則議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。佐野企画振興部長。
7番、久保田議員のご質問にお答えさせていただきます。5月26日に開催される外国人による日本語弁論大会について、1番目に開催地に手を挙げた経緯と目的でございます。2番目に出場者の募集のための意気士の取り組みはと、3点目に開催日の聴衆確保に向けた計画ということでございます。1点目の開催地に手を挙げた経緯と目的につきましては、平成27年度に策定いたしました壱岐市町人仕事創生総合戦略に基づく施策を推進するためにですね、地方創生人材支援制度を活用し派遣をいただきました外務省の前副首相であります笹原直樹氏の着任によりましてですね、創生事業を積極的に取り組んでいただいたところでございます。その中で平成28年9月にインバウンド及び国際交流を推進するために地域推進振興課に国際推進班を設置して、平成28年11月に本大会の開催地募集案内がありまして、笹原氏の提案により壱岐の国際交流、異文化、異なる文化の理解促進を図る目的で応募して、平成30年度の開催地として選ばれたところでございます。場所はご承知の通り壱岐の島ホール大ホールでございます。特にといいますか壱岐市内にはまだ外国人の移住者は少ない状況でございますが、最近では心医療専門学校の設立、海外からの留学生が学んでいるほか、外国人の観光客も増加している状況でございます。急速にグローバル化が進んでいる時代、国籍や文化の違いを超え相互理解を含めることが大切だと考えております。本大会をこれまで外国人に接する機会の少ない壱岐市民にとって国際教育や国際相互理解を深める良い機会としたいと考えております。また本大会は全国の中学、高校などの国際理解教育事業においても教材として使われており、中高生にとっても良い機会となるものと思っております。なお大会の様子は NHK の E テレで全国放送されるほか、海外向けワールドプレミアムにより海外でも放映されます。壱岐の景勝地など紹介も放送されるために、国内だけではなく海外へも PR できる PR でき本市の認知度向上に寄与できるものと期待いたしております。2番目の出場者募集のための壱岐市の取り組みはでございます。本大会は全国からの応募がありまして、全国への募集につきましては主催団体であります国際教育振興会および国際交流基金を通じて全国の自治体、大学および日本語学校等の教育機関並びに都道府県の国際交流協力会へ募集案内がされております。期間は2月1日から4月17日まで今行われております。壱岐市内においてはポスターやチラシ、壱岐市のホームページ、広報壱岐、ケーブルテレビ、島内新聞での案内のほか、募集要項を公民館の回覧で案内しています。 また心医療福祉専門学校や高校など外国の方が関係する団体には直接訪問し案内させていただいております。3点目の開催日の聴衆確保に向けての計画でございます。このような機会はまたとない機会でございます。ぜひ市内の中学生や高校生の皆さんにも観覧いただきたいと考えております。現在中学生高校生の積極的なご来場を学校を通してお願いしているところでございます。また本大会の司会や特別審査員の人選が国際教育振興会と NHK との間で調整されているところでございます。これらが決まり次第大会観覧者募集のチラシやポスターを作成が行われて壱岐市はもちろん全国に公布される予定となっております。より多くの皆様にご来場いただけるようチラシについて市内全校配布を予定いたしております。以上でございます。
議長。
久保田議員。
はい、一個ずつ、話をしていこうかと思ったんですけど、よくわかりました。まず1点はですね、開催時に手を挙げた経緯と目的はよくわかりました。で、私はですね、このポスターを当然今たくさん貼ってありますので、目にしましてですね、で、最初思ったのが、前回の議会の一般質問でですね、私は、インターナショナルでやるとちょっと言ってしまったんでですね、これはちょっと、自分も関心ありましたし、こういう域で本当にこういう弁論大会を開催して、応募者があるのかなという、一つの不安がありましたので、早速、その経緯は担当課に行ってですね、ちらっとだけ聞きました。で、その中で先ほど、出場者募集の関係で、この主催する、国際教育振興会がほぼしますから、そういう面では心配はしてないんですよ、みたいな感じだったので、私はそれでいいのかなっていう感覚がまず感じたわけですね。で、何でもそうですけど、例えば壱岐市で何かをやると。で、その時に、じゃあもう手を挙げた以上は成功させるために、じゃあ自分は何をしたらいいかなっていうことを皆さんが当然、感じられて、いると思いますけど、それを自分に置き換えてですね、じゃあ私はどうしようかっていうことで、今回この一般質問に取り上げさせていただきました。というのはちょうどこの応募期間2月1日から4月17日にこういうことを発信するのは一般議会ではこの時しかないですからね。で、ケーブルテレビでも見ました。で、今からちょっと私なりの感想を述べますので、あるいは意見あるいは状況を述べますので、ちょっと参考にしていただきたいと思います。この日本語弁論大会ですね、開催都市を途中からこう全国的に回るようにしてるんですよね。ただこの開催の趣旨の中で、1998年第39回大会からは毎年各都市で開催で、2018年は長崎県壱岐市で開催いたしますとなっています。各都市、じゃあ果たして壱岐は都市と言えるのかどうかは別にして、じゃあ九州で今までどんなとこが開催されたかなと思って、この後ろにずっと書いてあります。持ち回り、日本全国持ち回りで初めてからのですね。で、最初の方にやはり福岡が第40回、福岡市が1999年、今から10年ぐらい前ですか。で、あってます。ちょっと人口を言いますから、福岡はもう別に大都市ですから。次に、福岡の次にはもう長崎がやってます。ブリックホールでやってます。で、ずーっと来てですね、別府でもやってます。で、ここ近くの、開催の年数と開催都市、ここに書いてありますけど、一応人口書いてないんでですね、人口も合わせて、お伝えをしてみます。2017年 58回ですね、茨城県のつくば市、人口234,000、その前57回、2016年、岐阜高山市、ここちょっと少なくて89,000、2015年、その前東近江市、滋賀県114,000、2014年、55回島根県松江市203,000というふうに、やはり地方であっても都市なんですよね。ですから、まあそういうところに息が手を挙げたと、それはもう全然構わないし、私は積極的でいいと思うんですけど、そこらと同じように国際教育振興会さん主催者だけに任せていいのかなっていうのが私がありましたので、私もちょっとそういう状況を調べてですね、この期間にここでお話をすることで、ひょっとしたら域に来る人が少なかったらからじゃあ困るからですね、もうそういうことがあれば、この一般質問の中で皆さんを含めて市民の方々に関心を持っていただいて、まだ4月17日まで日にちがありますから、でここで取り上げてお話をしようと思って、国際教育振興会の方に電話しました。壱岐はちっちゃな島なんでちょっと不安視してますと、いつもと同じように応募があるか不安なんで現状況を教えてもらえませんかっていう電話をしたんですよ。そうしたらですね、毎年締め切り間近にならないと応募者数は分かりませんと、ほぼ100件ぐらいはいつもあってますということで、そしたらもうですね、現状をお伝えすることはできないけど、まあどっちに転んでもいいようにですね、今からでもぜひ関心を持っていただいて、どなたかの応募のですね呼びかけをしていただきたいという思いです。で、私ちょうどですね、九州でそういう大学をが思い浮かべると、どこを思い浮かべられます？別府にですね、立命館アジア太平洋大学ってあるんですね。ご存知だと思いますけど、別府に遊びに行って夜スナックに行ってもですね、そこの大学生がめちゃくちゃアルバイトしてるんですね。それくらいに九州では有名です。5000名ぐらいの大学生がいるみたいですけど、で運よくですね、私の空手の後輩も外国人ですけど、電話かかってきまして、今度明治大学の方でちょっと教鞭取ってたんですけどね、九州に行くようになりましたと。APU って言うんですけど、APU ですか。立命館アジア太平洋大学に行くようになりましたっていう電話もちょうどタイミングよくかかったので、じゃあこういうものがあるから、あなた宛にポスターを送って、チラシも送るから、ぜひ学生に、ね、応募するように、学生のみならずあなたもぜひ考えてみてくれっていうことで、一応そのパンフレットとポスターを送ったんですよ。ただちょっと不安になりましたんでですね、後からその立命館アジア太平洋大学の規模を見たら大きいんでですね、これ本当に一助教授に頼んでどうなるものかなと思ったので、直接大学に電話しました。そしたらやはり直接大学に電話するものなんですよ。そんなんじゃとてもじゃないけど応募はしませんよと、学生も忙しいんですと、だから一学部の一教室かなんかでポスター貼ってちょっと言ったぐらいじゃ多分それは難しいですと。考えてみれば壱岐市でもいろんな市からこう開催の申し込み来ますよね。でリーフレットこう置くぐらいで気合を入れようっていうのはなかなかしないと思うんで、でそうですか、どうすればいいですかっていうふうに聞いたら、じゃあ今度大学の教授会があります、学部内で、よろしければその時に呼びかけてみましょうかっていうことをお返事いただいたので、ぜひお願いしますと。じゃあ資料もちょっと少ない、からですね、一学部にしか送ってませんから、その担当課に行ってですね、悪いけどポスターとそのリーフレットを、このパンフレットをその受け持ちのその人宛に送ってくれないかということで、ちょっと一プッシュしたわけですね。でそういうふうにして、ああよかった、やっぱり電話かけて聞いてみるもんやなと思ってですね、そういうアクションを打ちながら、で沖縄にちょうど 集まる機会がありましたので、でその時にまたこれを持ってってですね、まあ、10名ぐらいの仲間の各県とか支部の指導者に、行きでこういうことがあるとばいと、どうね、外国人のちょっと優秀なのはいないか、本選に受からないと行きには来れないよっていう話をしたんですよね。だから付き添いはどうするって、付き添いは多分旅費でないよっていうような話をしてですね、でももしあなたたちのその知り合いが本選に受かってあなたが行きに来るんだったら、まあ、接待だけは約束するからなっていうような話をして、でそこで米軍基地に勤めてる、まあ、私のまた後輩がいまして、あ、先生分かりましたと、じゃあ私がちょっと声をかけてみましょうっていう、まあ、返事をいただきました。やはりですね、自分でこうできることはないかということで、でぜひ何かこう手を打っていただければと思っております。私以前健康づくり推進の時に、28年にイベント打ったんですよ。壱岐市もお金がないからですね、どうかして健康づくりのイベントを打ちたいと。でそしたら公益財団法人で、全国で毎年2カ所そういうイベントに対する補助金が出せてたので、あ、じゃあこれはいいやと思って、過去の実績見たら離島ってのがなかったので、あ、離島はないから手を挙げたら多分離島は採用されるよっていうことで、市の職員にお話をして、急いで、応募していただいて、案の定採用されました。今までに開かれてない場所っていうのはやはり魅力があるんです。ただそれでまあ予算を取ってですね、で事業もちっちゃい事業なんで問題ないかと思ったら、その公益財団法人の方から一応私たちに任せるんだけど、少なくとも100人以上は集めてくださいよと、財団から一人講師が行くし、でプラスその公益財団法人が厚生省の所管なので、厚生労働省の講演もチラシには入れてくださいよっていうようなリクエストをいただいたんですよ。でそれからやはりこれ100名以上は集めなくちゃいけないなということで、まあ市の人と協力してなんとかそのイベントは成功したんですけど、そのような自分がやってみたことを考えても、やはり何らかの形で自分としては、あるいは担当者としては、壱岐市としては全力を尽くすに越したことはありません。先ほど言いましたように、今度初めて離島というところで開催される本当に、世界に日本に発信するいい機会なのでですね、そういう意味で今こう壱岐市の取り組みはということでお話をしました。でも ついでにですね、その開催日の聴衆確保、これを本当にですね、よくやられる動員でもいいですから満杯にしてください。文化ホールですかね、壱岐の島ホール。そうしないと発信してですね、例えば会場をあと移したどうなるか分かりませんけど、あるいは発表に来た、予選を通過した、それこそ優秀な外国人、あるいはその関係者にやはり、わ、壱岐はすごいなっていうふうに思ってもらえるような弁論大会にしたいと思っているわけです。今ちょっと、まあ、私のちょっとした取り組み、それから、開催日に向けて、あるいは出演募集に向けての意見とか提案があったんですけど、どなたか、こういうことをちょっとやってみようっていう方がいらっしゃったら答弁いただきたいと思います。
企画振興部長、佐野企画振興部長。
ただいまのご意見いただきました、久保田議員からご意見いただきました、出場者の募集の対策ですね、これにつきましては、教育振興会とも再度私たちも確認させていただきまして、いろんな角度から出場者募集のを取り組んでいきたいというふうに思っております。ありがとうございました。それと次の3点目の、聴取者の確保でございます。これにつきましては今のところ、中学生200名各学校にお願いしております。あと高校生を120名、一般の方を300から400名を予定いたしております。あと関係者として当該から100名というで大体800から1000名を予定いたしております。そういった形で再度担当の方で調整をし、最大の努力をし、全力で今事業を取り組みたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、議長。
久保田議員。
はい、ぜひですね、まずはその開催日はですね、たくさん集めにしていただければと思っております。で、もう一つ、実は長崎国際大学ってありますね、ハウステンボスの近くに。テレビで見てたら、韓国の留学生が出てたので、あ、そういえば長崎国際大学もあったなと思って、またそれで電話したんですよ。そしたら、長崎国際大学は2000名ぐらいですもんね。で、いや、さすがにですね、その電話を受けた担当の女性が知ってました。それは去年12月ぐらいだったか、とにかくちゃんとポスターが届いておりますと。だから見やすいところに貼ってますよって言われたのでですね、私もこういうふうに大学によってはちゃんと届いてるとこもあるんだなと思って、安心をしていたわけです。はい、それでは、1番の質問は終わりまして、2番目、ORC ですね、オリエンタルエアブリッジの後継機と行き空港についてっていうことで、これ質問の、簡単です。前、質問でですね、一般質問で、同僚議員も質問されたんで、ちょっと、でも3ヶ月ぐらい経っているのと、まず2月13日の議会報告会でですね、この長崎行き間の航空路線について、住民からですね、心配してるんだよ、どうなってるんだっていうような、ご意見がありました。で、やはりそういうふうにご意見があるんであればですね、やはりこのような機会にですね、ちょっと現況をですね、非常にもう後継機の選定の時期が迫っているというようなことで、聞いておりますので、その現況を報告をいただきたいと思っております。
白川市長。7番、久保田議員の2番目の質問、 ORC の後継機と行く空港についてというご質問にお答えをいたします。2月13日の議会報告会でこの問題が住民の方から聞かれたということでございます。長崎行き間の航空路線の現在の状況ということでございますけれども、議会報告会では航空路線がなくなるのではないかと心配されているご意見があったと伺っております。久保田議員におかれましては、現在長崎県離島航空路線協議会の公募委員として会議に参画されて、この ORC の後継機に関する質疑等をなされておられまして、この問題に対して本当に、真摯に取り組んでいただいておりまして、敬意を表するものであります。現在 ORC が運行しておりますダッシュ8Q200 は老朽化が進んでおりまして、機材整備などでたびたび欠航をいたしております。ご利用される皆様にはご不便をおかけすることがたびたび生じておりますことおりますけれども、 Q200 の機体については当分の間は同型機の中古による機材更新がされると伺っております。しかしながら Q200 の製造がすでに終了しておりますことから、他の中古を持ってきたとしてもですね、そう長くはこの Q200 の運行は期待できないと思っているところでございます。そしてその後の後継といたしましては、同じくダッシュ8大型の Q400 または別機種を候補として ORC 県などで検討されております。Q400 につきましては、五島福岡間や福岡宮崎を ORC はすでに運行させておりまして、Q200 からの乗員訓練の容易さや ORC が保有する共通部品などから Q400 が後継機として有力な状況にあると伺っておりますが、行き空港の滑走路が1200メートルでありますために容易に大型の Q400 を選定できない状況にありまして、そういったことから昨年11月の知事要望では行き空港の滑走路延長を強く要望したところでございます。実は Q200 は定員39人、離陸時の総重量は15トンでございますが、 Q400 は定員74名、そして離陸時の総重量は約2倍の29トンでございます。
この Q400 が、滑走路の延長でございますけれども、スペック、仕様によりますと、離陸時1402メートル、着陸距離1287メートルということでございまして、1402メートルが、基準でございますけれども、この1402メートルが、何と申しますか、離着陸の技術、あるいはその、等々によってですね、この1402メートルよりも短い距離で降りる方法はないのかということを終わり主に尋ねております。と申しますのも、知事要望の中で、空港には膨大な費用がかかるということを県知事が言われておりまして、できるだけ、その事業費を抑えるという意味からもですね、この1402メートルは短くならないのかということを尋ねておりますけれども、これについてはですね、今のところ返事はございません。それと合わせまして、私はこの滑走路の長さだけを問題いたしておりましたけれども、実は着陸時にそのトン数によってですね、その今の滑走路が舗装圧、あるいはその基礎等々でですね、持つのかということが問題なんだということを初めて知りまして、そのことをですね、そのことについてはですね、今の滑走路で Q400 だったら大丈夫だということで、舗装そのものは大丈夫だということでございますので、今残されている課題は滑走路ということになるわけでございます。そこで、その議会報告会の中で、どうしてその根も葉もない1700メートルを要求したのかという質問があったようでございます。これは私は滑走路を作るにはですね、やはり Z の降りる空港をやっぱり、どうせするならですね、すべきだということでございまして、皆さんご存じのように、MRJ、三菱リジナブル Z でございますけれどもですね、この仕様がですね、実は、着陸で1480メートル、離陸で1740メートルということでございまして、こういったことからですね、ぜひ、Z の降りる空港をですね、目指して1700メートルということを知事にお願いをしたところでございますので、そのことも申し上げておきたいと思っています。今後の滑走路延長の要望をより具体的にしていくために、壱岐空港においても Q400 メートルの運航ができるための、お願いしたいということ、そして有人国境移動法第7条において、国は空港の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすると明記をされております。国境移動地域における空港の重要性が謳われておりますので、壱岐から航空路線をなくさないよう最大限努力してまいりますので、議員皆様方もご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。
以上、
久保田議員。
はい、もう一つですね、市長も言われました、別の機種、ATR の2の600っていうのがあるんですね。で、これはフランス、イタリアの航空メーカーが合弁事業でやって、天草エアラインとかですね、日本エアコミューターとか、もうすでに動き出してます。で、市長が言われましたように、別の機種になると、パイロットの訓練費用とかなんかでものすごい金がかかるっていうことですけど、当然、滑走路延長よりはですね、早くできるし、金もかからないと思うんですけど、この ATR42-600 っていうものの検討っていうものは、どうでしょうかっていうことをですね、私もその県の方に、お話をしたんですよ。市長ご存知のようにですね、本来だったら ATR の42の600、滑走距離1000メートルでよくて、新しいこれの後継種は800メートルでも OK なような開発も進んでいるようなんです。ただし、残念ながら私たちの力が及ばないところで、ATR 42600っていうのは日本航空経由ですね。日本エアコミューターとか。で、オリエンタルエアブリッジは、アナ。この大きな日本を二つに分ける航空会社との兼ね合いで、 まあ、そこのところはもうはっきり言って、国レベルではないと難しいんじゃないかっていうような話まで、教えていただきました。ですから、まあ、そういう事情もですね、ありますので、今回市長の方にですね、市長と一般質問で、質問したわけですよね。やはりできる部分と、私たちができる部分とできない部分とあると。で、できない部分が本当にできないのかどうかっていうのは、やはりさっき言いました国レベル、さっきの7条かの該当かどうか知りませんけどですね、せっかくの本当に新しい飛行機を購入するんであれば、日本のそういう大きな2大グループの話し合いがどうかなってですね、それこそ地方創生のために、大きな会社が力を合わせるというようなこともできないのかなと思ってるんですけど、まあ、市長のご見解があれば。
白川市長。
確かにそういった部分もあるかと思いますけれどもですね、私はまあ、そのこともありますけれども、その、ATR についてはですね、例えば確かに、パイロットの今例えば Q400 だって2億円ぐらいかかると言われてますから、もうきっとその倍以上かかると思います。しかもですね、問題は私はそれよりももっと大きいのはですね、いわゆるランニングコストといいますか、パイロットが2人いればですね、それ通えるんですけど、私はきっと4人いると思っているんですね、パイロットは。ですからそうなりますとですね、それを行き路線だけのためにですね、4人のパイロットを確保する、これがですね、私はもうとてもじゃないが維持できないと、体力的に維持できない、そのことの方がむしろ大きいと思っている次第です。
久保田議員。
はい、ということで、2番目の ORC の後継機と空港については、終わりたいと思います。それでは3番目、高齢者世帯や一人暮らし世帯が増加している市の対応はということで、質問の用紙で日々の生活に不安を感じている市民向けに、市民福祉課や健康増進課等が情報を共有して地域を巻き込んだ有効な対策が急がれるが、現状と今後の取り組みをお尋ねしたいということにしてるんですけど、もう、大体ですね、先ほど同僚議員の方で、一人暮らし特許老人の安心の確保とかいろいろありましたので、私はこの地域包括ケアシステムについてだけ、ちょっと聞かせていただきたいと。先日、地域ケア推進会議っていうものもありましたしですね、私が思いますに、ほぼ、まあ、高齢者対策の答えっていうのは出ていると思うんですね、取り組みは。で、それをどういうふうにして、身のあるものにしていくか、そういうところに来ていると思うんです。それには、現在サロン活動が、健康保険課とかその増進課で、社協とかなんか呼びかけられてます。で、あるいは老人クラブとかあります。そういう、こう、ところの連携でやはり、取り組んでいくしかないと思ってますので、そういうところの何か具体的なものがあればお聞かせをいただきたいということです。
高下保健環境部長。
久保田議員のご質問にお答えをいたします。保健課の取り組みといたしましては、高齢者の相談窓口の役割を担う地域包括支援センターでは、一人暮らしの高齢者等の安否確認や、生活状況を把握することによって、孤独死等を防止、医療、介護を必要となった状態を早期に発見をして、適切なサービスにつなげるよう、さらに地域とのつながりを保ちつつ、安心した生活が送れるよう、平成24年度から安心サポーターを市内小学校ごとに26名養成をして配置を出しております。サポーターを希望する一人暮らしの高齢者や地域包括支援センターの相談窓口であります社協の4事業所の相談において見守り等が必要と思われる高齢者に対し、高齢者見守り支援事業を実施をいたしております。 65歳以上の以上で介護サービスや訪問をそして通称されていない独居者に100人に次の1回訪問をしていただくか、そして1回のお電話での確認をしていただいております。この事業で得られた情報は関係機関や年3回開催する安心サポーターの連絡会で情報共有し、さらには市民福祉課各町の民生児童委員教育会等の関係機関相互の情報交換会を開催をし、医療支援者高齢者を定期的かつ適切に把握し、複数体制での切れ目のない見守り、問題発生の早期発見対応、さらには災害発生時の支援につなげることを目的として実施をいたしております。このようにこれまでも市民福祉課、保健課、健康増進課など関係部署はもちろん、警察、消防など関係機関とも連携をし、地域を巻き込みながらさまざまな福祉政策に取り組んでいるところでございます。今後も引き続き関係機関との連携を強化して情報を共有しながら、地域福祉の推進のため見守り活動の強化と相談機能の充実に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。
久保田議員。
はい、今までの取り組みはですね、よくわかります。私もかなりの年数ですね、老人の介護予防に関わらせていただいておりました。どうしてもですね、最終的には人間が足りないんですよね。マンパワーが足りません。で、老人クラブあるいはサロン、いろいろこう所管が違ったりするんですけど、どうしてもですね、情報の共有と言いながらなかなかそれをうまく拾い出すことが難しい現実があると思いますので、先ほど言われたように、例えば安心サポーターもそうですけど、民生委員さんもそうですけど、どうしてもこう頻度が見回る頻度が限られてたりしますので、やはりこれは地域公民館をの、なんとか保健部とかできましたね、福祉保健部とか、そのようなところにも呼びかけてですね、動いていただかないと難しいと思います。例えば老人の一人暮らしじゃなくて、今二人暮らしあるいは三人暮らしでもですね、本当に動けない人が出たり施設に入ったりすると一気に一人とかなってしまって、じゃあその状況を誰が把握しているかというと、やはりその地域の人が一番把握しているわけですよね。で、把握したことを誰かが吸い上げないといけませんね。把握しただけでは公民館の中の雑談で終わってはいけませんので、そういう取り組みをぜひですね、進めていただきたいと思います。そうなると市民福祉課も当然関わってきますのでですね、間口を広げてですね、情報を収集して、でそれに対していかにマンパワー、人々を配置していくかというところに、私はこういう高齢者世帯をの見守りとか生きがいづくりっていうのは、そういう活動なくしては前に進まないと思っておりますので、前日の地域推進会議でもいろんな意見が出されました。グループごとにですね、そういうご老人施設の方とか関係者の意見もそうですけど、高校生の意見も非常にたくさんありましてですね、じゃあ生徒もですね、学校も当然巻き込めばいいことであって、そこには教育委員会も関わってくるんですよね。そういうふうにぜひその各課の垣根を超えた取り組みをですね、ぜひとも構築をしていただいて、その中に多くの人が関わるような形を取っていただきたいと思っております。地域包括ケアシステムの中では自助、互助っていうのがですね、共助、公助、四助、四つの助けですね。今まではどっちかというと互助っていうのはあまり聞かれてなかったと思うんですけど、互助っていうのは近隣、家族、友人、自発的な支え合い、ボランティア、NPO、 共助はここで言われる共助はもう制度化された医療とか年金とかそういう制度だよと、公助は行政だよとなってますので、とにかくこの互助の部分をですね、 ぜひ、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。何か
高下保健環境部長。
久保田議員言われますように、どうしても、マンパワーが足らないのはですね、現状でございます。今独居の高齢者といたしましても65歳以上の方で、1700名程度おられると把握をいたしております。これから地域の方々にも、ご協力いただかないと、この見守りというのはできていかないと思いますので、行政の方も関わってですね、地域をと一緒に解決していきたいというふうに思っております。
議長。
久保田議員。
今も健康増進課の方ではそういうことですけど、ぜひ市民福祉課とかですね、教育の方でも何かこういうふうにしていったらいいんじゃないかというのが案がありましたらよろしくお願いします。
堀江市民部長。
それでは市民福祉課の取り組みを少し話させていただきたいと思います。まず、市民福祉課の方では平成26年度から自治公民課に、その先ほど申しましたように福祉保健部が設置をいたしております。健康保健診率の向上と合わせまして、地域による見守り活動を実施いたしております。特に平成27年度から地域安心見守り事業といたしまして、郵便局、宅配事業者、電気、水道をはじめ、島内の民間事業者と協定を締結いたしまして、日常の業務の中でさりげなく、見守りをしていただくということで、異変に気づいたときには市の方に連絡していただくようにしております。そういったところで、現在14の事業所と協定を締結し、ご協力をいただいております。先般独居のご老人が自宅で亡くられていたという事案が芦部町で発生したわけでございますが、これにつきましても九州電力の通報によりまして対応させていただいたところでございます。また高齢者の中でも認知症の方の対策としましては、平成21年度から生き生き安心ネットワークを組織いたしまして、認知症の方が地域で安心して暮らせるように、また行方不明となった場合には早期に発見できるよう啓発活動や検索システムの構築に努めているところでございます。今のところ徘徊の恐れがある方といたしまして22名登録をいただいております。警察消防をはじめ各関係機関で情報を共有しているところでございます。最後に安心見守りボトルということを事業実施しているわけでございますが、これにつきましては民生委員の皆様に地域内の訪問活動と合わせまして平成28年度から一人暮らしの高齢者、高齢者夫婦世帯などに安心見守りボトル、この配布をいたしております。これにつきましては緊急連絡先や医療情報を掲載したカードを入れたボトルを冷蔵庫の方に保管をいただいております。自宅で急に具合が悪くなった場合、救急隊の救急活動に活用されております。これによりましてかかりつけの医療機関をはじめその他の連絡情報伝達をスムーズに行っているところでございます。以上でございます。
久保田議員。
はい、よく分かりました。各課でですね、いろんな取り組みがなされております。で、取り組みをしていく中 でとにかく関わっていく中でまた新たな課題が生まれてきて、でそこでもっといい取り組みができてい くんではないかと思っております。先ほど同僚議員がですね、ピョンチャン、オリンピックの話をされました。で、私も体を動かすものとして非常にいい興味を持っておりました。で、小平奈緒選手がですね、500メートルの決勝の前に、ウォーミングアップしておりますっていう画像が流れました。で、私も見てですね、これならできそうだと思ってですね、で自分でやってみて、で次に子どもたちにやらせて、これは誰のどんな競技のウォーミングアップだと思うかっていうようなことを、クイズ形式にしてですね、でそこでこういう狙いがあってこういうウォーミングアップをしてるんだよと、特に息の子はウィンタースポーツにはなかなか馴染みがないのでですね、そういう話をしました。私がここで言ってるのはやはり何でも さっきの外国人による弁論大会でもですね、まずは自分でできることはないかということで、ちょっとチャレンジしてみてはどうですかということですね。で、そこで、壁にぶつかるかもしれませんし、ただそれは壁の高さを知ることができただけでも一歩前進ですしですね、ぜひ生き死が取り組む施策には私たちもそういう、スタンスって言ったらいかんかな、そういう立場でですね、これからも、まあ、協力すべきは協力してですね、指摘すべきは指摘していきたいと思っております。以上で終わります。